ましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の初めに尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは、賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。よろしくお願いいたします。
それではお立ちになる方はどうぞご自由にお立ちください。心からともに賛美を捧げていきたいと思います。
声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。もしよ、喜びの声を上げよう。感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に向かって。主 が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。晴れやしいかしましょう。 けが聖なる方、御前にひれ伏し褒めた
たえる、
褒めたたえる、
子供たちをこの時をいやいやながらではなく、信仰を持って、忍耐を持って見続けていきなさいと主張されます。確かにあなた方の思い通りにならなかったことがあり、またあなた方にとってはこのマイナスと思えるようなことが許されることがあると主張されます。しかしその中で、この神の言葉を見失ってはなりません。神が与えたその約束を手放してはならないと主張されます。あなた方は今許されているそのことの一つ一つを信仰を持って、この感謝と賛美を持って歩み続けていきなさいと主張されます。あなた方はその信仰を働かせ、忍耐を完全に働かせていきなさいと主張されます。主はあなた方に私の栄光を豊かに表していこうと主張されます。時があることを覚えなさい。私の時がこのリアバルというはっきりとしたこの言葉の中で、すでにその時はこの近づいてきており、まだ始まっていると主張されます。あなた方自身一人一人の人生のうちにおいても、その私の時の訪れがやってこようとしていると主張されます。決して神の言葉を失ってはなりません。しっかりと私の言葉とともに歩み続けていきなさいと主張されます。
今あなたに許されている事柄とともに、今あなたが置かれているその場所が最善の場所であり、主があなたにこの語っていると主張されます。それそのことを一つ一つ丁寧に感謝していくとき、あなたは私の最善の道がであることを後の日にあなたは知るようになると主張されます。
それゆえに、この身からの教会にしっかりと土台を置きなさいと主張されます。どんなに強い嵐が吹き荒れても、どんなに強い雨風があなた方に打ちつけても、決して緩いことはないと主張されます。あなた方は固い土台の上にその足をこの置きなさいと主張されます。あなた方の土台を確かなものとしていきなさい。身からの教会に神の恵みは溢れていると主張されます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に巻かれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。この地の上に風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。壁を必ず打ち砕かれてく。どんな足かせを必ず ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に、光輝き渡る。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に、光輝き渡る。光輝き渡る。
もう一度進化しましょう。愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まわってくださっていることをありがとうございます。どうぞ続いていくこの礼拝をあなたが豊かに祝福し、あなたの御臨在の中であなたの御心のままに導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。今週の土曜日8月の29日、癒しの集会がこの神のしもべ長崎教会で持たれます。神様の大いなる御業を、癒しの技を私たちが見ることができますように。またシルバーウィーク9月の21日から23日まで長崎教会キャンプが行われます。御心の方々が集われますように、また御心の備えを成していくことができますように、これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで参加されているお一人お一人も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく 地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それではじゃあ木原誠牧師に導いていただいて主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会の方でもイエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。オンラインをされている方で聖餐のご用意のある方はぜひ共に聖餐を預かりください。ご用意のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐のご用意をされて共に聖餐に預かり教会の恵みに預かっていただければと思います。それではお祈りをいたします。天の父様、聖餐の恵みを本当にありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架の恵みに私を豊かに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。またオンラインで礼拝されている方々の用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人一人主の前に悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御体と血をお配りいたしますので、お受け取りになって待ちなっていただきたいと思います。 聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って帰れの値になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。新しく始まる一週間、十字架によって罪許され義とされ神のことされた、この素晴らしい恵みの中で主の御声に従って、あなたはこの年用意されている恐るべき御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは、献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために 御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。はい、それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、2組になります。まず、山里ゴスペルクラブに、賛美していただきます。引き続き、カンボジア政界で、行われました、子どもたちの特別賛美を映像でご覧になっていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
山里ゴスペルクラブと言います。長崎は10月に長崎くんちっていう大きな祭りがあるんですけど、そのお登りとかお下りみたいなあるその場所に、今度9月にゴスペルクラブで賛美隊として立つことになりました。本当しっかり賛美ができるように、本当にご射撃というかお祈りをいただければ幸いです。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し、奇跡、救い、この地に表されてゆく。神に不可能なことは一つもない、あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し、奇跡、救い、この地に表されて、癒し、奇跡、救い、この地に表されてゆく、表されてゆく。
特別賛美をありがとうございました。カンボジアチームの祝福については後ほどイザヤ牧師がメッセージの中で語っていただけると思います。それでは神様が成してくださった良きことを分かち合う時、証の時をお持ちしたいと思います。本日は山本節子牧師が証をしてくださいます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りします。天皇様、本当に、御心の証を聖霊様が導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。初めに父の葬儀について、お話したいと思いますけれども、初めに弔電をくださった教会とか、それからお祈りしてくださった皆さんに本当に心から感謝をしたいと思います。今回父は8月14日ですね、お盆の時なんですけども、その時に天に召されました。でその日は弟の誕生日だったんですけども、本当に神様は生も死もその時をですね握っておられるっていうのはすごく思ってたんですけれども、イザヤ牧師がカンボジアに行かれる前でもあり、神様は時、主の時にこの召されるということは思っていました。で8月14日に天に召されました。で前立腺がんで肺炎がきっかけだったんですけども、最後の診断名はですね、老衰ということですねということで先生から言われました。で本当に肺炎は回復したんですけども、体の方が、回復も元の臓器がですね元に戻ることができなくて天に召されました。で私自身はキリスト教式でしたいっていうのをですねずっと願ってました。ところが弟が反対してですね部式になったんですけれども、しかしその部式の中でもですね不思議、自分自身こう不思議だなと思うのは、その来られたお坊さんに関してもですね、お坊さんというよりは一人の人間としてこう見れたんですね。でこの人も救われてほしいなっていうふうにその時すごくこう思わされました。で本当に父もですねすごくそれまで まあ、20歳の時に私がイエス様を信じて、それからずっと迫害というか、かなり本当にもう本当に強くこう反対してきた父だったんですけど、それだけにですね、救われてほしいというのがすごくあったんですね。 でも一時期もうダメかなって諦めの期間があって、でもう本当に信仰が持てないっていう時期がずっとありました。しかしその時に神の言葉っていう思いが来て、神の言葉を求めようっていう思いが来てですね、そしてその父 の救いに関して言葉をくださいっていうお祈りして、ずっと求め続けてですね、20個求めて、それを携帯にですねずっと入れて、そしてその言葉をですね感謝し続けました。で父の日に父が救われました。でその前の日に本当に永遠の命ほど最高のプレゼントはないよねって言ってたんですけども、本当にイエス様を信じて永遠の命を受けることができました。でその後意識がなくなってですね、で亡くなって、そして1週間後に意識が回復したんですけども、その意識がない期間にですね初めて思ったんですね、父はハンサムだなって思ったんです。顔を見てて、それ一回も生まれて今まで一回もそう思ったことはなかったんですけど、そう、そういうふうにこうなんか思えたんですね。そして亡くなった時は本当にですね、イエイって言って7年前の元気な時の写真を飾ってたんですけども、その写真よりも10歳かですね、まあ、よく目で見て20歳若いぐらいに見えるぐらいに私には思えたんですね。で本当になんかこう今までの父とはまあ、もちろんですね、こうもう痩せこけてですね、もう細く、もう顔も変わる、もうここもですね細くなってしまったんですけども、しかしなんかこう若いというふうに見えたんですね。で本当にもう私の中に本当にこう平安が与えられました。でしかしその残っているその弟一家のためですね、これから祈っていきたいと思います。本当に神様は与えられた言葉の通りに本当に救ってくださるんだということを体験しました。で本当にいろんなところからですね、温かい弔電や本当に言葉をかけてくださって本当に感謝したいと思います。天の父様、この時を感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
素晴らしい証の時をありがとうございました。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所はローマ人への手紙10章の17節、新約聖書ロマ書10章の17節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の306ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の280ページです。ローマ人への手紙10章の17節お読みいたします。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。もう一度お読みいたします。17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。本日はこの箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はロマ書の10章の17節を開きましたけれども、よくご存知の箇所だと思いますけれども、信仰の原点ですね、このことについて共に学んでいきたいというふうに思っています。今、山本牧師がお父さんが召されたことの話をされましたけど、先週の日曜日に分かっちゃいましたけども、先週のその土曜日ですね、昨日じゃなくてその前の土曜日に行った時に、妻と一緒に行ったんですけども、お父さん その、死に顔っていうか、それを見てきたんですけど、本当に若かったんですね。で、妻がなんかそのすごくハンサムで、今まで見たどの、その死に顔よりも素晴らしいと言ってですね、えらい感動してですね、山本さんはクリスチャンだからいいんですけど、弟さんがいらっしゃるのでまずいのにね、喜んじゃってですね帰る車の中でつまずかなかったなって心配されたんですけど、心配したんですけど、妻がそれぐらいなんか本当に天国に行ったなっていうのはなんかこう無理なく確信できるっていうんでしょうかね。で、妻はゴスペルをやってるので、いろんなところでお父さんは満天の星がすごく好きで、カラオケが大好きで、もう90になってもカラオケされたんですけども、あっちこっちでよく歌ってとられたんですけど、それでドッキングしたり、一緒にいろんなところで歌ったりしたこともあって、で知ってたんですけども、本当に今までみたいな中で一番なんていうかな、こう生き生きしてる、亡くなってんだけど生き生きしてるんですよね。ちょっと変な表現ですけど、本当に天国に行ったんだなってことが分かる表情でした。でだから本当に良かったなって、不思議なぐらいですね、なんかこう普通はね、お悔やみ申し上げますとか言わないといけないんですけど、そういうことを言えない、言っちゃいけないような、それぐらい天国に対する確信を持てる時でした。本当に神様は真実だなというふうに思います。弟さんがね、イエス様を信じて、お母さんとお父さんが行った天国に家族全員で行けれるようにね、皆さんぜひ覚えて続けて祈ってください。お願いしたいと思います。カンボジアの話はですね、説教の中でお話したいと思います。それじゃあ3秒の時をお待ちしましょう。これはこういったものですよね。 ありがとうございます。詩篇の121篇、ずっと53秒短編してきましたけど、先週からかな、詩篇121篇にチャレンジしてますけれども、詩篇の121篇を、これ辻子牧師が作曲されたやつですね。今日はそのお嬢さんの真由子さんがですね、ハニーと共に来ておられますけれども、そういうつもりだったわけじゃないですけど、最近121篇歌ってるんでこれを賛美したいと思います。お立ちない方はお立ちください。心から礼拝しましょう。お願いします。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主あなたを足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエル方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。
もしやあなたを
撃つこと
がなく、
夜も月があなたを撃つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたの幾にも変えるにも、今よりとこしえまでも守られる。
ハレルヤ。それでは21番神の勝ちですね。
神の勝ち、主の勝利、勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けより頼もう。必ず主の言葉の成就を見るから、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けより頼もう。必ず主の言葉に成就を見るから、神の勝ち、主の勝利、主の力、神の栄光を見る。神の栄光を見る。
はい、じゃあ、22番の前に進もう。 賛美して礼拝に入りたいと思います。
主よ、あなただけを見上げて
自分で限界を作り、あなたは自分で計算をして測ってはいけません。私があなたに語るその言葉を信じ、その言葉によって踏み出しなさい。確かにこの中に恐れがあったり、あるいは神の言葉を信じて踏み出してはいても最後までできないのではないかという恐れや不安があなたにやってきます。しかし愛する子よ、私の言葉に立ってあなたが踏み出していくとき、私はその都度その都度力を与え、助けを与えていこうとしわれます。あなたの計算によってでもなく、あなたの判断ではなく、私の言葉によって歩むことを学んでいきなさい。失敗を恐れてはいけません。あなたが私の言葉によって踏み出すとき、私の助けが、私の力が、私の真実が、私の愛があなたを満たし現れてくると主は仰せられます。
この私の言葉を受ける作業は忍耐のいる作業ですが、忍耐強く私の言葉を求めていきなさい。そしてあなたはまずこの礼拝から始めていきなさい。神を礼拝するところから すべては始まり、この礼拝にすべての答えがあると主は言われます。
すべてのことを感謝することをあなた方は何度も聞いています。そしてあなたはそれを始めています。確かにそれを通してすぐに神の技を見ることがありましたが、一方でどんなに感謝しても何も変わらないことがあります。忍耐強くありなさい。大胆に感謝をすると同時に大胆に求めていきなさい。不可能と思っても無理だと思っても感謝をして投げやりなのではなく、感謝をして諦めるのではなく、感謝をした上で大胆に求めていきなさい。私に不可能なことは一つもありません。あなたはこの言葉に立ってもっと大胆に求めなさい。あなたの心がそれを信じきれる時もあれば、求めながらもどうせ無理だろうと思ってしまうこともあります。それでも感謝をして求めなさい。あなたがそこに立つとき、そこに踏み出すとき、私の言葉が動き始める、私の力が現れ始めると主は仰せられます。
これヤコブが一晩格闘したように、祝福してくださるまでは去らせませんと格闘したように、あなたは神の言葉と格闘しなさい。言葉を受けるまで、言葉を受けるまでこの御言葉と格闘し、御言葉に触れ続けていきなさいと主は言われます。
時間があなたを試し、忍耐はあなたを求められるでしょう。しかし時間は必ず日が来るときに成就してきます。忍耐を通してあなたは約束の成就を、神の真実を見ていくでしょう。私の言葉はあなたを裏切ることはありません。あなたが流してない限り、あなたがそれを話さない限り、その言葉は成就していきます。いや、たとえあなたが話しても教会が話さない限り、私はその言葉の成就をあなたの上に表していこう。私の言葉の真実と力強さをあなたは必ず見るようになる。愛する子よ、私は決して偽ることはない。まことの神であることを覚えていなさい。忍耐を働かせなさい。問いが来るとき必ず言葉は成就すると主は仰せられます。最後に、5番、すべてが益になるを賛美します。
どんなことも感謝します。God is working for my good. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good. God is working for my good. 全てが益になる。全て。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。ご臨在の聖霊様、ありがとうございます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、あなたはご自由に働き、人々に触れ御業を成し遂げることをありがとうございます。また語ってくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。カンボジアの子どもたちをありがとうございます。今日のこのメインサービスに集われたお一人お一人を心からありがとうございます。またオンラインで共に礼拝されているお一人お一人を感謝いたします。ダウンロードして共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り触れ、御言葉を持って私の信仰を育みやしない、あなたはこの年用意されている主の御業を恐るべきものをどこに見ていくことだけを導いてください。どうぞ語るものを十字架の塩で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理を語れるように、御言葉を通して神様は一人一人に励ましと慰めを与え、その信仰を育んでくださって神様に用意されているものを共に受けていくことができるように導いてください。 主に期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一緒に願いしましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり3日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。感謝します。カンボジアの話をですね、する前に9月の21日から23日までシルバーウィークに、長崎教会ではキャンプを行います。いつも夏にやってたんですけども、今回は夏は示されずに今断食をしたんですけれども、今回は9月のシルバーウィークですね、ゴールデンウィークじゃなくてシルバーウィークの時にキャンプをすることになって、そのちょっと紹介映像を、1分ないので、見ていただきたいと思います。それではいいですかね。はい、お願いします。
スカイプで祈祷会に参加したり、スマートフォンでムービーを作ってみたり、ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになるシルバーウィーク長崎教会キャンプ。
はい、ということです行きましょうとか参加しましょうというのはないので、ちょっと今次のを作ってもらってますけども、ぜひですね、あとこれにないのはオーケストラとクワイアのこともやろうと思っているので、東京アンティオキアの方で辻子牧師が作っていらっしゃる楽譜をもらってですね、前もってアンティオキアのオーケストラは練習しておいてもらって一曲仕上げようということを、ね、今考えていますので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。さてそれでですね、皆さんお祈りを本当にありがとうございました。カンボジアから行って帰ってまいりましたけれども、月曜日に行って、土曜日に、長崎って九州の方は土曜日に帰ってきたんですね。ここに東京の方は金曜日の夜に着いたんですけれども、ちょっと飛行機の関係で私たちは夜中に出発したんで、朝になりましたけれども、感謝します。今回はいくつかあったんですが、月曜日の日について、火曜日の日にまず最初にベンジャミンさんという方にお会いしました。この方はインド人の方なんですけれども、ルツマヤダさんがカンボジアに行くときにきっかけになった方 で、私たちの教会とすごく関わりがあって、アフリカのルートや、それからヘクトール・ヒメネスという世界で2番目に大きなアルデンチの教会でパウロ牧師が奉仕されたことがあるんですけど、その関わりを開いてくださったりですね、ラインホルト・ボンゲというアフリカですごく持ち上げているドイツ人の伝道者がいるんですけど、その方が日本に来るときに、その方が口を聞いてくださったりとか、そういう関わりが深い方なんですけども、その方がカンボジアで働きをしているんですが、そのカンボジアの働きを私たちに継承してほしいと、ちょっと自分はそのカンボジアの働きをやめて、アフリカの方に集中したいと、アフリカで働きをされているん で、そのアフリカの方で働きをしたいので、ちょっとこっちの働きを引き継いでほしいということでお話があったんですね。でもう一つ、それは何かと言ったらいろんな理由があるんですけども、一つは体調が悪くなったということ で、我々は心配したんですが、会ってみたら全然元気なんですよね。体調悪かったんじゃないんですかってパウロ牧師が聞いたらですね、そうなんですということで、実は脳卒中になって、半身不随で2ヶ月間動けなくて寝ていたそうです。ところが本当に癒されて元気になって、で今まではその後もでも奥さんか息子さんが必ず一緒に来ていろんなところに、宣教ですね、行ってたんだけど、今回脳卒中で倒れて以来初めて一人でカンボジアに来てるって言われたんですね。で元 のベンジャミンさんみたいに明るくて元気ですごく爽やかだったんですね。で秋元氏はもう全然もともとのベンジャミンさんじゃないですかって言って、本当にそうなんだってことで、あら2ヶ月半身不随で寝てたって嘘じゃないかと思いたくなるぐらい元気だったんですよね。でも2ヶ月間半身不随で寝てて脳卒中で倒れたってことなんで、本当に癒されたんだと思うんですね。ただ働き時代はやっぱりもうアフリカを中心にしたいということでね、私たちの個人の7倍ある土地と建物があるんですけど、以前3年前カンボジアをタイに行った時、そこで奉仕させてもらったんですけども、パウロ牧師されて私もしたんですけども、その場所を、譲るというのはただじゃなくてね、それ買ってほしいということですけどね、それでアフリカの宣教に集中していることだったんですけど、ちょっと見心がどうか今祈ってます。今住んでるところを売っただけではちょっと買えないので、だから4000万近くする場所なんでね、だからかなり大きい場所なんですけど、ただ働きが見心だったら、そちらに移動したいなと思ってますけども、そういうことがありました。で本当に元気になっていたので驚いたんですね。それが一つですね。でそれとその後すき焼きパーティーがあったんですけど、私はちょっとですね、前田さんとちょっと銀行行かなきゃいけない用事があって、で30分で済むと思ったら2時間以上かかりまして、 焼肉パーティーが始まって終わってしまってたんですね。私の姉さんはそれの時いなかったんですけど、ただ、肉は27キロ買ってて随分余ったって。 でもあの皆さんどう思うかしませんけど、個人の子供たちがお肉を、しかも牛肉を好きなだけ食べたのはおそらく個人に来て以来だから生まれて初めてだと思います。牛肉を好きなだけ思いっきり食べたのはですね、だから本当に良かったので、余ったのは次の日の海に行くときに煮込んでですね、柴橋さんという方がなんか煮込んで腐らないように煮込んでいろいろやって、で持って行って海で食べたってことで良かったなと思いますけども、それで私は終わってから行って、それでちょっと食べてたんですね、一人ね、前田さんの二人なんで前田さんの用事があってちょっと遅れてこられたんだけど、で食べたんですけど、そしたらですね、一人男の子が、オンラインしてるから名前を伏せておきますけど、一人男の子が一生懸命私の給仕を頼んでもいないのにやってくれるんですよね。お茶を持ってきたりいろいろ持ってきたりして一生懸命やってくれるんですよね。でその子は勉強が苦手な子で、ここ何年間か個人にほとんど前に行ってますけど、いつも暗い顔をしてたんですね。で学校も行けなかったりとか、行ってもなんかいろいろあってからちょっと問題がいろいろあってですね、で学校も嫌で、で本当に問題だったんですよ。で前田さんも私もこの子になんか本当にいいものはない、どうしたらいいんだろうと思ったんですけども、そしたらですね、聞いたらこれ銀行で聞いた話なんですけど、その子が実は、もう学校を辞めさせて、いわゆるこっちで専門学校、料理の専門学校みたいな学校ですね、まあシェフになる学校ですけど、そういうことを勉強する学校に行かしたんですって。そしたらこれがハマったんですね。毎日喜んでいくようになって、この前はケーキを、学校で作る授業があってケーキを作って前田さんに持ってきたら、それが本当に美味しかったそうで、前田さんはえらく美味しいって言って褒めてあげたらお喜びしたってことなんですけど、その子が一生懸命調理をしてくれてですね、調理というか、こうやってくれて、そして、前かけつけてですね、だからシェフの帽子があるじゃないですか、それを見せてですね、私にニコッと笑ったんですよね。で、あの子の笑顔を見るのは何年ぶりかなって感じなんですよ。だから本当に自分のステージが見つかったんだなと思ってすごく嬉しく思いました。で、個人の子供たちは、あんまりマイナスの話はできるだけしないようにしてますけれども、みんながみんな今どうかというとそうじゃなくて、問題があったり今やっぱり戦っている子も何人かいるんですね。で、この子は今回本当に良くなりましたけど、まだ他にちょっとね、まだちょっと暗かったりステージが見つからない子もいるので、続けて祈ってほしいと思います。で、嬉しかったのは、一番最初に個人に来た子は97年に来た子なんですけど、ビスナって言いますね、島本さんが大好きな、翔子翔子って言って島本さんが大好きな子なんですね。島本さんは1で聞いてるのかな、2だったら聞いてますかってね、で1で聞いてるかもしれませんけども、その子はですね、本当に来た時2ヶ月で来た子なんですけどね、海中だらけだったんですけど、今はねものすごいごっつい体になってですね、もう本当にすごいんですよね。食べるのも人の4倍ぐらい食べるんですけど、その子もちょっと上の子たちと一緒に、上の子が反抗期に入った時にちょっといろいろ問題があったんですけど、学校にいい先生が来たんですね。でその先生がすごくいい指導者で、いろんな大会に出して訓練してくれて、で今砲丸投げやってるんです。砲丸投げでプノンペンの代表になって、全国大会、高校生かな、全国大会の高校2年ですけど、日本で言えば全国大会の、日本カンボジアの全国大会の砲丸投げの大会に出て全国3位になったんです ね。このすごい親バカと思ってきて嬉しかったですね。でだから一旦2020年のオリンピックの時にはカンボジア代表で来いって、冗談では必ずしもないですよね。でちょうど5年後だから23歳、なんかちょうどいいぐらいじゃないか、陸上競技だったらですね。だから真面目な可能性があるなと思ってね、なんかね、えらく感動いたしました。で彼も勉強は苦手なんですけどよかったなと思っています。であと4人の男の子が大学に行くことになったんですけども、これは、今日教会だから言いませんけど、あるね有名なロックグループが、特にメインボーカルの子が実際に献金をガバッとしてくれまして、ね、そのお金で新しいベッドを借りて、で4人の男の子たち その大学1年の1年間分の授業料400ドルなんです。1人、日本から考えたらね、あれですけども、400ドル、今だったら5万1000か2000ぐらいだと思います。ちょっと円高になってますので。で、だから4人分全部ね、そのもらった金額で余った分であったんですけども、行けるようになったんですね。で、1人は、ですね、ミッショナリーになりたいって言ってですね。ね、で、英語をやってミッションになりたい、聖書の勉強したい。それがダメだったらアグリカルチャー、農業をしたいって言ってましたね。で、その後は英語と日本語も勉強してね、一緒に連れて行ってくれって言ってね、言ってくれたんですね。あっちこっち行きましょうってね。 でそれと同時に自分自身もミッションになっていきたいということを言ってましたね。でもう一人が昔は伝道者になりたいと言ったんですけど、今は法律家で英語がすごく得意なんで、国際弁護士になりたいとですね。でもう一人はもともとお医者さんになりたかったんですけど、ちょっといろんな事情があって、今カンボジアのプノンペンはすごいね、リッチな方はですね、リッチと貧富が激しいんですけど、その塾とか家庭教師をつけたりするんですね。今ものすごくそういう状況になってきて、プノンペンだけはね。でそれで個人とかそういうことはできないので、それでもすごい勉強一生懸命やるので成績はいいんですけど、先生がねいつも言われるんで、この子はちゃんと勉強させたらもっとできるのにってこと言われるんですけど、まあ、それで、技師ですね、いわゆる設計技師というかですね、そういうのになりたいということを言ってますね。だからもう一人の子は車が大好きで車の整備をする人になりたいですね。でみんなそれぞれビジョンを持って大学に行こうとしてるんですけど、なんでこんな人かというと、彼らは夢とかね、そんなことは持つことのできなかったことも大事なんですよね。明日生きていけるかどうかわからない、次の食事に預けるかどうかわからない子供たちだったんですけど、みんなそういう夢を持って、本当にその夢に向かってこうなんかこうビジョンを持って生きていけるようになって本当に良かったなということは思います、ね、本当に皆さんのサポートと献金を本当お祈りをありがとうございます。続けてね、継続してサポートしてあげてほしいというふうに思います。それとさっきあったように夜の聖会、火曜日と木曜日になったんですけど、4組ですね、男の子4人と、まあ、うちの娘が言うにはあれはギフトだと言ってましたけども、ギフトの真似っていうのはね、グループと、それから女の子と男の子の小さい子たちのグループと、さっきは25人で歌ったのと、その後1人で女の子でね歌った子がいて、結構みんな白馬に行ってねやりたいですね。で海に行った時ですね、私は今年今回行かなかったんですけど、海行った時に片道5時間かかるんです、バスだから。で私が何年か前行った時の海に行った時のバスはボロ違ったんですよね。今回はすごく立派なバスで、で海にいたのが3時間ぐらいなんですけど、電車もそうだったんですけど、帰るときはもう疲れ果ててみんな寝るんですよね。だから前田さんももう帰りはみんな寝ますからって言ったんですけど、今度はですね寝ないで、いいバスだったからマイクがついてて、こう音が入ってね、そしたらねマイクを見せた途端に歌い出してですね、帰りの場所の中は賛美大会になってですね、歌ったら残ったお菓子をもらえるということですね。で秋元ヨハネ君はそういうのあんま好きじゃないんですね。みんなこうマイク持って歌うのはね、だからベスだからですね、お前も歌わなきゃいけないと言われてですね、ベスさんに言われたら断れないから歌ってきたとか言ってましたけど、そうやってみんなで賛美大会になってもうワイワイしながら帰ってきたということだったんですね。で、まあ、最後に余談で一つ、その海に行った日水曜日の日なんですけど、その日は実はシーバ牧師の誕生日だったんです。で本人も家族も忘れていたそうですけど、帰りの場所の中で思い出して、あ、誕生日だってこと でみんながそこでわーっと言わせてくれたんですって。でよかったと思って帰ってきて、次の日ですね、正解があるから個人に行ってやろうと思ったら、その正解の始まるちょっと前にですね、いきなりですね手作りのケーキをみんなが持ってきてですね、で椎葉さんとか持ってきて、みんなでハッピーバースデーをしてですね、お祝いしたんですよね。で椎葉牧師47歳だそうですけども、47年間で一番嬉しかった誕生日だったって言ってね、家族も忘れた誕生日をこの子たちは覚えていてくれたとか言いながら、神の家族とか言いながらですね、喜んでおりまして、本当に良かったなというふうに思います。で個人的には私は今回はちょっと随分ゆっくりと交わる時間があってですね、それがものすごく私にとっては祝福でした。ちょっと席の方でまたお話をします。なので子供たちのこともすごい良かったんですけども、個人的には、銀行行った時に前田さんとゆっくり話すことができたことと、すごく主とゆっくり交わる時間が随分取れたので、それが私にとってはすごく良かったと思います。本当に皆さんお祈りありがとうございました。また1年に最低1回2回ぐらい、アンティオキア の直轄になったんで2回ぐらいはチームが出ると思いますので、機会があったらぜひカンボジアにも行ってください。それと個人的にはですね、アフリカに行くことが示されたんで、まあ、ダンビアに個人がありますから、ダンビアを中心としてまたアフリカにですね行ければなと思ってますので、ぜひ皆さんお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、それでは聖書の方に、ね、入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間が押してきたので、ちょっと短い時間でしか説教できませんが、ロマ書の10章の17節、皆さんよくご存知だと思います。もう一度読みしますね。ロマ書の10章の17節、信仰は、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですということなんですね。で、信仰というとですね、日本の場合は信仰というと普通ですね、一般の人ですよ、一般の人はイワシの頭も信心から合ってますか、 私ね、合ってますよね。そういうふうによく言われて、何でもなんか信じればいいんだみたいなところがあるんですけど、実はクリスチャン、私たちの信仰の何が土台か、何を信じるのかってことなんですよね。その時に私が信じるものは神様の言葉なんですね。もちろんイエス様を信じるんですけど、具体的には神の言葉、神の言葉が土台なんです。だから何でもかんでも信じるってことじゃなくて、神様の言葉を信じるんですね。だからここにも信仰は聞くこと、聞くことから始まる。何を聞くのかというと、キリストについての御言葉、だからこれは神の言葉ですね。聖書の言葉であったり、吟味された予言の言葉であったり、聖書を解き明かすメッセージであったり、神の言葉を聞くことが信仰の始まり、つまり言葉を聞くことによって信仰が始まるんですよって言ってるんですね。だから我々の信仰は神の言葉なんです。でこの神の言葉の時に2つあって、いつも言うように、1つは例えばここに書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにして感謝しなさい、これがキリストですね、あってあなた方のどんどらいことです。死の時間の方だったらもう何回も聞いた言葉ですけども、この言葉は特別語られなくても、世界中どこの国であっても、誰であってもいつでもこの言葉は、適用できますよ ね。いろんな問題やいろんなことからにね、つまりいつでもどこでも適用できる言葉があるわけですね。約束と、まあ、教えと言ってもですね、約束や教え、求めなさい、そうすれば与えられますというのもね。それが一つ。もう一つはね、特別にあなたに、私に語っていく言葉がある。例えばお父さんのために、さっき山本牧師が言葉を求めて20個求めて、それを書いて毎日感謝したというのは、このお父さんの救いのために祈った時に与えられた言葉ですね。それは他の人のお父さんじゃなくて、山本牧師がお父さんのために神様が山本牧師に語った言葉、分かりますよね。そういう言葉があるんですね。でそれが信仰の土台ですね。だからいつでも、だがても誰にでも適用できる言葉と、特別に自分に語ってくださる言葉がある。吟味が必要ですけどね。その言葉が私たちの信仰の土台なんですね。だからまず言葉を聞かないといけないんです。だからね、信仰がなくなるって時に、サタンがやる上等手段はね、その言葉を聞けなくするんです。例えば別に聖書を読みたくないわけじゃないけど、気がついたら聖書を全然読んでないなとかね、別にそういうわけじゃないけど、気がついたらなんか教会から足が遠のいてるなとか ね。なんかそれが、例えばもう一つはですね、例えば死の時間では感謝の説教を繰り返しするじゃないですか。で感謝を聞いたら、あ、もう知ってる知ってる、もう知ってる知ってるって言ってね、もう知ってる、また同じことかって言っても、こう右から左に聞き流す、あるいはもう聞こうともしなくなるとかね、あ、もう同じ話かって言ってもうスマホをやり始めるとかね。つまり何かというと、聞こうとしない、神の言葉に聞こうとしなくなるんですね。それ聞いてないと信仰は生まれてこない、信仰が始まらないんです。で例えば大事なところなんですけどね、例えばね、同じ話を聞くとき、あ、もう知ってるよっていうのは確かに知識としては知ってるんですよね。知識として知ってることと身についてることは全然違うんです。死の授業の方だったら、全てのことを感謝しなさいっていうのはもう耳にタコができて異界になるって分かりますかね。タコは8本、イカは10本ということですけども、ね、何かというと、つまりもう十分知ってるんですよ、知識としては。知識として知ってるけども、じゃあそれをしてますかっていうとね、身についてないことは山ほどあるわけですよね。で私たちがもう知ってるよって言って聞かなくなると、その瞬間私たちの信仰はね、失われていくんですね。で実は大事なことなんですよね。知っててもそれを身につけるまで聞くっていうかね、聞かないといけないんですよね。まず聞くことが大事なんですね。でこれが一つ。ちょっと駆け足でね、次いきます。それから令和に行きますけど、でまず聞くことなんですよ。それ次はね、聞いて、神の言葉を聞いて信じますよね。でただここで信じるときに、秋元牧師が雲虹の9月号から信仰について書いてあるんで、ちょうどこのこと書いてたんですけど、どうでしょうね、真面目な人は結構信じるというとね、 100% 信じないといけないっていうふうに思ってる人結構多いんです。まあ皆さんはもう教えられてるから大丈夫と思いますけど、疑いがあってはいけない。で疑いが多いときは信仰が弱い、疑いが小さいときは信仰が強い、ね、疑いが 90% あるときは、あ、信仰が弱いと、疑いが 3% しかないときは今日は信仰が強いと、そういうふうに感じると思うんですね。確かに信仰、疑いがあるかないかっていうのは大きいと思いますが、それは中心ではないんです。まれに特別な恵みがあって、疑いなく信じるときってあるんです。これ本当にあるんです。これはね、特別な恵みがあるとき、治るとかね、あ、答えられるとかね、不思議に信じるとき、そういうとき高ぶらないように、特別な聖霊の助けです。で信じれない人はね、裁かないように、裁いたら必ず自分も裁かれますから気をつけてください。多くの場合は言葉が与えられるんです。で信じてるんです。でも 信じていながらここら辺に疑いもあって、例えば求めなさい、そうすれば与えられますって言うとね、きっと求めれば与えられると思いながら、でも本当かなと思ってたり、感謝しながら全てが益になってきっと祝福になると思いながら、でも本当かなと思っていたり、実はしてるんです、ほとんどの場合で。その疑いがあったり本当かなと思う心があること自体は実は信仰がないとは言わないんですね。大事なことはね、疑いがあっても疑問があっても、その与えられた言葉に応答するか、例えば求めなさい、そうすれば与えられます言葉だったら、その言葉に応答して求めるか、あるいは全てのことを感謝しなさいという言葉だったら、こんなことしてどうなるんだろうと思ったとしても本当に感謝するか、その言葉に実際に応答するかどうかなんですね。応答しているとき、たとえ疑いがあっても本当かなと思っていても、実はそのとき私たちは信じているものとして進んでいるんですね。でここがすごく大事なんですね、まあ、よく言われる信仰の対応とか、ね、信仰の踏み出しと言われますけど、そこなんですね。例えばね今日この礼拝が終わった後にですね、ね、何人かの人にですね、私はわけですね、焼肉を食べに行きましょうと、ね、で、ね、まあ個人の子供だけすき焼きパーティーをしてね、私たちも焼肉を食べに行きましょうとね、で逆に今回はね、いつも奉仕してくれてありがたいからね、断牧プラスアルファの連中は、私がおごりますとこう言いますね。で夜の9時に全ての礼拝が終わったら、ちょっと遅くなるけど9時から行って11時ぐらいまで2時間食べ放題に行きましょうって言うんですね。だから王さんはですね、素直だから信じるわけですね。ねきっと食べれるぞと思うわけですよ ね。で、愛さんはですね愛さんはですね、疑い深いわけですね。本当かなって、ね、あんなこと言ってるけど実際行ってみたらですね、やっぱりコンビニで済ませって言われるんじゃないか、しかも支払いはじゃあやっといてって言われて払わされるんじゃないか、ね、そう思うわけですね。それで9時になるわけですね。で王さんは信じてる、きっと食べれるぞと思うけど、信じてるんだけど、家にいるお母さんのことが心配でですね、パッと帰るわけですね。で帰りながらですね、ああ食べれたのにな、食べれたのになと思いながら、もう信じきってるんですが帰るわけですね。大さんはですね、もう疑いだらけなんですね。木原さんが怒ってくれるわけないよなってね、顔は普通にしながら心疑いだらけでですね、思うわけですね。本当かな本当かなと思いながら来るわけですね。やっぱり食い地が張ってるので、ね、そして来てですね、で私は連れて行って食べてですね、食べながらですね、心の中でね、最後の支払いはさっと帰られて私にさせられるんじゃないかとドキドキしたわけですね。ところが私がさっと払うわけですね。何言ったか分かりますか。来たら食べれるんですよね、疑いがあっても。どんなに信じてもそこに来なければありつけないんですよね。これはすごく信仰では大事なんです。それに応答するかどうかなんです。求めなさい、そうすれば与えられます、そうだ求めば与えられるんだと信じていても、求めない人は与えられないですね。本当かな、本当に求めて与えられるのかなと思っていても、求める人は受けるんですよね。そう書いてあるから、聖書に感謝して神を愛する人には全てが益になるって書いてあるから、本当に全てのことを徹底して感謝していくと必ず益になるって、どんなに信じていても感謝しなければ益にはなってこないんですね。でも感謝し始めると忍耐がいりますよ、間違いないですね、忍耐がいりますけど、感謝し始めると本当かなと思っていてもやる人は益になるのを見るんですよね。ここがすごく大事なところですよね。で、今年じゃなくて去年のパトモスに私は行きました。私にとってすごく大きな人生を変えた馬券です。その前のイスラエルとパトモス、この2つは私の人生にとって大きかったんですけども、そのパトモス行った時ですね、秋元牧師がローマと共にパトモスに行きますということを言われたんですね。今回はその瞬間ね、このパトモスは行きたいじゃなくて行かないとまずいぞと思ったんです。すごくね、ローマがあったので、でそうだ、じゃあ信仰の声と思って断食を始めたんですね。給食断食しなきゃいけないから。で私最近断食苦手なんですね。断食するぞとか思ってもですね、なんか食事が前に出てくると気がついたらちゃんと食べてたりするんですね。でなかなか断食ができないんですけど、その時給食あっという間にできたんです。明らかに不思議でした。で私思ったんですね、これ本当に行かないといけないんだなって思ったんです。真剣に乗り始めて求めなさいってね、必要な費用をね。そしたらですね、献金が来たんです。結構でもね、パトモス指定ではなかったんですね。そうするといろんな必要がもう山ほどありますから、当然きちんとね、必要を支払わないといけませんから、指定でないときは2日 日で亡くなりました。でまた祈ったんですよ。また来たんですよね。またそれもね、いろんな必要がありますから払ったら2日で亡くなったんですね。でそこで、ね、私思ったんですよね。あ、もうこれはパトモスまでは届かないなって、求めればそれ与えられるけどパトモス行くまでは届かないなと思ってですね、私の中でですね、諦めが来たんですね。ほいで祈らなくなっちゃったんです。ほいだらね、教会の皆さん祈るわけですね。いたい僕しかパトモスに行けますよとかね。最初はですね、みんな祈ってくれて嬉しいなと思ったんですけど、不信仰って怖いですね。そのうちみんなが告白するんです。いたい僕しかパトモスに行きますとかね。最初嬉しく聞いたのに、そのうち腹が立ってくるんです ね。不信仰ってのは恐ろしいです ね。そうだったんですよね。ところがね、行く直前の第7礼拝でね、オンラインでやってましたら、パウロ牧師が諦めたらダメですってね、本当に神様に期待して求めないといけないって話をされたんですよね。でも何度も聞いた話なんですけど、その時その言葉がスーッと入ってきてですね、あれ今回本当は行くべきだったんじゃないか、マジだと思ってね、そこでね、最後にもっぺん求めたんです。悔い改めて、すいませんでした、諦めてましたってね、ちょっと遅すぎますけど、神に遅すぎることはない、時間を作ったのは神だから、遅すぎることはありませんから、本来行くべきだったのに行けないということないように、神様どうか許して行かせてくださいって、もう一遍真剣に悔い改めて求めたんですよ ね。真剣だったんです、本当に。そしたらですね、その礼拝が終わった後、もう行くのは、すぐ2日後かなんかだったから、その礼拝が終わった後に献金が来たんです。今度はパトモス指定で、そのおかげで生きちゃったんですよね。で私はなんかものすごい忘れられないんですよね。求めるまでは開かなかったんですね。わかります。であの時もし私祈ってなかったら献金が来てないと本当に思っています。で言葉を聞くだけじゃなくて、聞いた言葉に応答するかどうか、これがすごく大きいんですね。で同じ求めなさいで、もう一つね、先週使わされた場所の話をしましたけど、午後の礼拝でね、松本俊哉牧師がですね、証しをされたんです。先週の礼拝の前に聞いてたらね、先週証ししたんですけど、で彼はですね、ミスターガストですよね。でそこでバイトしてるんですけども、店長が変わったんですね、つい最近で。で彼は祈ってたんですね、甥っ子の南牧師があんないっぱい証しがあるとね、で私にも証しが欲しい、特に職場で欲しいということで祈っていて、その新しい店長にイエス様のことを伝える機会、伝道する機会が与えられるって求めたんです、神様に。なかなか職場では伝道できませんからね。職場は仕事の場だから、これ日本の人はよくわかると思いますね。下手に伝道したら、ね、いろいろ言われたり、場合によってはクビになることさえありますから、ね、それで祈ったんです、真剣に神様に。そしたらですね、先週の日曜日、先々週の日曜日、車がタクシーが、ね、彼がバイクに教会の前で乗ろうとしたら、タクシーが突っ込んできたんですよね、居眠り運転 で野見山さんのバイクにバンとぶつかって、そのおかげで彼の足のここでピタッと止まったんです。あれ野見山さんのバイクにぶつかってなかったら突入ですよね。今頃は俊哉牧師の左足は切断されていたかもしれませんね。いや大真面目に本当にね。それでだってその車の左半分 もう完璧にひしゃげてあって、すごかったですよ ね。なんかそこだけ見たら大惨事って感じですよね、すごくね。でそれでなったで、そしたらですね、それで警察来てもらってちゃんとやったんですけど、病院に行って、ね、きちっとやったんですけども、彼自身はそんな守られたんですね。そしたらね、バイト先 のご婦人たちが、今おばあちゃんまで言いかけたんですね、ご婦人たちが言ったそうです、俊哉牧師に、あなたはタクシー券踏んどくったってそういう時はね、いっぱいタクシー券もらっていいのよとか言ったらね、そんなことしてませんよって ね言ってこう言ったそうですね。でね、いろいろやったとか言って、いやそんなことしてませんよ、相手は会社だからいいのよとか、そんなことしてませんよって言ったんで、本当にしてないから ね。そしたらですね、新しい店長言ったんですって、松本君は顔は怖いけど優しいんだねって言ってたんですね。そしたらですね、そのご婦人おばあちゃまがですね、すかさず言った、店長ね、彼はこう見えても一応はって言ったんですって、一応は牧師なんですよ、本業は牧師なんですってね。そうですよね、牧師でなければ今頃ガストのエリアマネージャーかなんかなってでしょうからね。それで、そう言ったの。そしたら店長が、牧師かとか言ってですね、普通はそれで話が終わるんですけど、僕を清めてもらえないかなって言ったんですって。で普通これは茶化している場合が多いわけですね。で最初彼は茶化しかと思ったら真面目だったみたいで、 次の日もう一遍彼の方から近づいてきていろいろ話をしてきて、牧師だったらってことでいろいろ話をして、まあ細かいことはプライベートに変わりますから言えませんが話してきたんで、向こうから求めてきたんで、おそらくそのうちね、まあ、日曜日は一番忙しいから来れないかもしれませんが、日曜日じゃない時にコンサートとかあるいは月曜日やかなんかに大真面目に教会におそらく遠くないうちに来るだろうと思うんですよね。で面白い、祈ってたんですよね。甥っ子の南君ばかりじゃなくて僕にも神様ってこう、ね、求めてたんですよ。今までも祈ってなかったわけではないですけど、心を入れて祈ってなかったと思うんですよね。言葉に対して真剣に心を入れて応答すると神が働き始めるんです。言葉をまず聞かないといけません。聞くだけじゃなくてその聞いた言葉に応答しないといけない。さっき山本牧師が20個与えられた言葉を毎日毎日その言葉を感謝して告白してたってでしょ。その言葉に応答すると神の技が起こるんですよね。で聞かないと信仰は始まりませんが、聞くだけじゃなくて聞いた言葉に応答していくときに、それに、まあ、応答というのはつまりそれに答えていく、それに従っていくときに神の技が起こっていくということをね、ぜひ皆さんね覚えてほしいんですね。でそういう証はですね、まあ、あちこちあります。で最後にもう一つだけ証をしておりますね。白馬に行ったときですね、平明則君彼が白馬に行って、で賛美大会見てどのチームも良かったと思って感動したそうですね。で、まあ、で自分も賛美をこれからもっと真剣にやろうと思ったり、まあ、いろんなことを、ね、なんか白馬で決心して、最後の聖火の時に予言があったそうですね。この白馬キャンプで決心した人がいるんだけど、その決心を奪われないように気をつけなさいということで、帰る時に、逆アタックを受ける人がいるから気をつけてきなさいという瞬間に、ね、彼は、ね、自分のことだと思ったんですって。それで逆アタックがないと祈ったんです。で彼は新幹線で帰ったんですね。お母さんがちょっと膝が悪いからね、バス乗れないから。で新幹線で帰った時に思ったんですって、これ財布忘れたらいけないな、逆アタックで財布忘れることかもしれないから忘れないようにと思ったんですって。なんかそう思ったんですって。でそう思って新幹線降りた瞬間財布忘れてたんですって面白いですよね。あ忘れたと思って慌てたら、もう新幹線ドアが閉まっていく、行くところでもうちょっとダメですということで行っちゃったんですって。すぐ駅員さんに行って連絡してもらったらなかったんですよね。それで ねもうがっかりしたわけですよね。やらーと思ったんでね。ところがですね、まあ、小倉で降りたんでしょうね、家の地方だからね、博多まで行かないでね。それ で博多に着いた時にはなかったんですね。 でもそれ金曜日でしょ、その日の時帰ってきたから。それでね、そこからですね徹底して感謝したわけですよ。もうお母さんも家族もみんなでね、言ってました。財布の中には現金は5,000円でポイントカードとクレジットが入ってたのかなんかかな、そうですね、保険証入ってなかったそうですけども、免許証も入ってなかったそうですけども、なんかそういうあった。それで、まあ、徹底して感謝したんですって。で土曜日の日に警察に届け出ようと思って行こうと思って、でもその前に待てよってね、感謝して徹底したので、もう一遍博多駅に電話してみようと思って博多駅に電話したんですって。そしたらですね、財布ね届け出られてたんです。これ借払いで今 お送りしたところでしたっていうことだったんですよね。えらい喜んじゃってですね、彼はですね、本当に良かったって思ったんですよね。小さなことだけど本人にとってはすごく大きかったみたいですね。で面白いのはこれ何をしたか、徹底して感謝して見つからなかったことも感謝して、それでなんか踊ったそうです ね本当に感謝したんですよね。で皆さんね、彼がもしその時ね、はぁ、はぁ、はぁって言い続けたらね、見つかったかどうかわからないと思います。御言葉を聞く、聞いた御言葉を行うかどうかは、あなたと私の選択なんですね。その御言葉に応答するときに、神様が与えてください。聞かないとまだいけない。だからまず聞くんですけど、聞いただけじゃなくて、聞いた言葉に私たちが応答していくときに神様が与えてくださるんですね。それをぜひね覚えててほしいというふうに思います。で何回も聞いてることだと思うんですけど、クリエイション聞くだけじゃなくてそれを応答してほしいんですね。応答するときに神様を体験します。でそれは単に奇跡を見るとかじゃなくて、本当に神様の愛とか恵みというのが自分の中でね分かってきますね。でそれがねとっても大切なんで、ぜひねそのことを覚えてほしいと思います。今日はここまでにしておきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるとよく知っていることなんですけれども、どうぞ私たちが 知識として知ってるだけではなくて、それが本当に身につくほどまでに神様の言葉が私の心に受肉してきますように、またどんなに疑いがあったとしても、本当かなと思うことがあったとしても、その言葉に踏み出していく、応答していくことができるように、主を助け導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、お一人お一人の心からの叫びや願い、それに豊かに応えてくださり、心と体を完全に癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されるよ。そのほど脳梗塞の後遺症を完全に取り除き、話せるように、歩けるように、食べれるようにしてください。特に、股関節、それから膝に触れてくださって完全に癒してください。また私様、腫瘍ポリープがある方を取り除いてください。がんを完全に取り除いてください。イエス・キリストでがんよ、消えてなくなれ。その人の中にあるがんよ、体中からイエス・キリストって命じる、消えてなくなれ。目が何かすごく痛い方ですね、この目に触れて完全に癒してください。お願いいたします。アラブラブラスサンダルスボールサンダルスボールブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラサンダルスボールブラブラブラ。仕事に関してなんか新しいことから、新しい仕事っていうか、新しいこと、同じ職場であっても新しいことっていうんでしょうかね、なんかそれが導かれている方がいますけども、本当に心かなと思ってるんですけど、恐れずに踏み出しなさい。私はその新しい導きの中であなたに力を与えていこう。自分の中ではなんかこううまくいかないっていう思いが来るんですけど、でもなんかでも促しも感じるんですけど、ただうまくいかないっていうのも自信がないっていうんでしょうか、不安があるっていうんでしょうか、あるんですけど、だけど導きは感じています。これに関して恐れずに踏み出していきなさい。踏み出すときに力がきます。踏み出すときに主の助けを見るので、恐れずに踏み出していきなさいと教えられます。心の深いところでなんかこう誰かの責任にしている人がいますけれども、あなたが誰かの責任にしている限り、あなた自身が解放されません。確かにその人はあなたに害を加えましたが、それを感謝した上で、あなた自身が神様の前に出ていきなさい。あなた自身の悔い改めと感謝を徹底していくときに、なんか全く新しいことがあなたに始まります。この誰かのせいにしていることを、そのこと自体も徹底的に感謝しなさい。そこから大きく変化が来ると知られます。イエス様にありがとうございます。すごく諦めている方がいらっしゃいます。別に人にはそうは見えないんですね。普通にしてるんですけど、深いところで諦めている方がいらっしゃいます。愛する声を諦めてはいけません。人に諦めても、自分に諦めても、私に対して諦めてはいけません。私は決して投げ捨てない神、私は決して投げ出さない神です。諦めてはいけません。私に求め、私に感謝し、私に求めなさい。私は必ず答えていこう。必ず解決と勝利を与えていこう。諦めてはいけません。私に対して諦めてはいけません。私に求めなさい。私に祈りなさい。私に感謝しなさい。私は必ず解決と勝利を与えていくと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あ 仰ぎ恋願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。